まあ、あとはそうだな。今、大女とエロの関係についてちょっと調べたりもしてるんだけど。
大女、はい。
大女フェチみたいなね。
なるほどね。
うん。まあ、あまりにも広すぎるんでね、どう絞ろうか、ちょっとオカルト的に書かないといけなかったりね、ムーの記事なんで。
なるほど。うん。
あるんで、まあ、やっぱり、まあ、ご時世時事ネタとしてはシングルトラマンの長澤まさみですよね。ラジオでも話しましたけど、
うんうん、
でそこが引っ張るとしてはもともとの、ね、元祖のウルトラマンの方の、
うん、
何隊員だっけ、
アンヌ古代富士隊員ね、
富士隊員ね、
うん、
はい、があり、まあ、セブンの松坂慶子もある意味そうってことだもんね。
まああれは逆にセブンが小さくなるっていう逆パターン
で、うん、でもやっぱり大女フェチではあるよね、
うん、
自分がセブンの視点なんだから、
うん、
であれもやっぱりちょっと洗脳っていうか、なんかちょっと夢うつ状態になってるんでしょ。
そうそう、酩酊状態みたいな感じだよね、
うん、だ一緒ですよね、うん、藤田院とか長澤まさみの、うんうん、セブンって見れんの今。
普通に見れますよ、
アマゾンプライムとか100円払ってとかで。
多分見れると思う、
うん
うんうん、まあ、なかったら貸すよ、う
ん、はいはい
はい、
そうですね、お願いします
とか、ね、今海外版で、
うんうん、
ブルーレイが全部入ってて3000円ぐらいなんですよ。
ほうほうほ
う。うん。だから、手軽だしね。
うんうんうん。
うん。
とかね。で、やっぱりあとは、江戸時代の見せ物。江戸時代って言ってもやっぱり後期、うん、後半とかですね。
ああ、うん、ある、あったんだ、そういうのが。
よくあるね。その当時の随筆とかを参照すると、なんか、お松だか、およしだか、だいたい、まあ、六尺三寸とか、それぐらいの。
六尺三寸ってどれぐらいだろう？
俺が六尺弱だから、俺より、で、190とかじゃない？
はあ、はは
あ、うん。なんか、六尺三寸っていうのがね、よくあるパターンとしてあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、ただね、うん、弓が、和弓、和の弓、あれが六尺三寸なんで、
うんうん、あは
あ、なんか、それがイメージしやすいんじゃない？
あと、うん、まぁ、あ、ちょっとこれ、結構センシティブな話かもしれないけど、六尺三寸だったら、
うん、
まぁ、あ、特定の病気で大きくなる病気ってあるんだよね。
はい。巨人症とかね。
うん。そうそう。で、巨人症ってあれ、俗称でさ、
うん、
ちゃんと、あるんだけど、
はい、
僕もね、知り合いで二人ぐらいいるんだけどさ、
はい、
やっぱ、女性でそれぐらいの大きさでそういう方っているよね。
だそれこそあの、ケイカズミなんかの、まあ、うんうん、一応水曜日のダウンタウンでは、あの、巨漢の女性は違うっていうことになってたけど、はいはいはい、
うんうん、
でも、島村ユニさんが電車の中で見たっつって、その場で俺にメールしてきてるからね。
あ、
で、確かに、あの、ほら、ケイカズミさんの、あの、お蕎麦の、
うんうん、
なんだっけ、名前、忘れちゃったけど。
お店。あの、お蕎麦屋さん、チェーン店ね。
チェーン店って、うん、まあ、経過地道は東京の武蔵野かどうかだったっけ、
うん、うん、うん。
とかで、記録作ったって言ったけど、あのお蕎麦屋さんの本社って名古屋なんだよね。
名古屋だったね。うん、うん。
そう。で、名古屋でやっぱり多いっていう話なんだよ、その目撃例が。いや、もちろんだからね、もちろんその、体が大きくなる人っていうのは体質的に、うん、もちろん全然いるので、
うん、
その方が名古屋でいるっていうのは間違いはないし、
うん、
別に全然不自然でもないし、
うん、
だからなんだって話なんだけど、うん、その人が関連してるか関連してないにしても、その人のことが割と名古屋では有名だったり見たりしてるから、そっからその蕎麦屋のチェーンが経過済み伝説を、
うん
うん、作ったっていうのはあり得るかも。うん、知れないですよね。うん、でもほら、一応そのさ、
うん、
体質としてそうなると、力は弱くなるはずじゃん。うん、結構だから、体もね、心臓とかに負担かかったり。
その病気の人って、うん、あれなんだよね。やっぱ、二十歳そこそこで、
はい、
結構ね、7割方しか成功しないような手術しなきゃいけなくなっちゃう。そう。だからね、結構、大変みたいだよ、やっぱし。
だから、なんか、江戸時代の、なんか、クジラってつく2メートル超えしてる力士、有名な。
はいはいはい、有名ね、
うん、の人なんかはやっぱり相撲取れなかったみたいな。だから それこそ土俵入りとかでパフォーマンスとして、興行のパフォーマンスとしていただけで、うん、相撲は取れなかったみたいな話っていうのもなんとなく聞くけどね。
でもよくね、それよりもっと有名なのそれこそ馬場さんじゃん、
うん
うん、もうやっぱしそうって話、
まあ、スローもスローな動きね、うんうんうん、16問キックに自分から当たりに行くっていうのとかね、出羽ヶ岳とかもどうなんだろうね、うん、相撲と、ね、あとアンドレ・ザ・ジャイアントとかはね、やっぱり、うん、あの人もやっぱ病弱ではあったよね、アンドレ・ザ・ジャイアントも、うんうんうん、なんだけど、そうそう、なんだけど、うんうん、その女性とかは怪力らしいんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、でこれは本当にいたし嘘ではないと思うんだよ、文献からして。だから、うん、逆にあんまりオカルト的な話じゃないんだけど、
うんうんうん、
で、うん、いたり、あとは新宿の、新宿じゃねえか、どうかというか品川か、品川の飯盛り女としてね、だからまあ売春婦ですよ、
うんうん、
としてそういう大女がいてちょっと人気だったっていう、
あのあるね、面白い。それいつぐらいの話ですか。
まあ、江戸後期ですね、やっぱり、うんうんうん、もう1800年代とか。
へ
え、うん。に、なんかこう、ポツポツとあるんですよ。
うん、
で、三姉妹がいたりとかね。大女三姉妹。
お、いいね。
うん、がいたりとか。だから、これはお嫁か。お嫁なんかはすごい怪力だったっていうのがあったり。来て、まあ、ただもうこれどうまとめようかなって、まあ、九州行っちゃうからさ、あと 2,3 日でまとめなきゃいけないんだけど、一文字も書いてないからね、なんかそこら辺だから大女とエロスみたいな、
うん、
でこの見せ物とか飯盛り女でいた大女っていう観点と、
うん、
ちょっとウルトラマンウルトラセブンの大女のエロスってちょっとずれてる気もするしね。
そうだね、そうだね、
うん、あれはどっちかっていうとなんかこう支配する側じゃん、支配されちゃってる側じゃん、
うん
うん、あんまりその前もラジオで話したけど、こう八尺様みたいな大きな母親、うん、自分を捕食してくるような大きな強者としての女、母親みたいな大女ではなく、
ね、
うん、どっちかっていうと非支配されちゃってる、
うんうん、
SM で言ったら M の方っていうかさ、
うん
うんうん、じゃん、藤井隊員とか松坂慶子とかって、うん、そこのズレがあるなっていうのはね。
でも単純に考えた人のあれじゃないかな、うん、その
うんうん、
うん、なんかその性的思考じゃない、そのでウルトラマンとかさ、やっぱオタク的な感じってさ、
うんうん、
やっぱどちらかといえばそういう自分が支配する側、
うん、
みたいになりたい傾向が強いような気はするんだよね。自分なんかもどちらかといえばそうだけどさ、
うんうん
うん、だそこなのかなって思ったり。
何かアイディアないですか。いや、あと 2,3 日でこれは九州行っちゃうから結構
ああそう、あ、九州この前言ってたのはまだこれから行くんだね。
そうです、
うん、うん、そうだね。
あ、兄さん、これアフタートークなんで、もうベローチェでダラダラしてるような会話でいいです、うん、3次会終わって始発まだみたいな感じでダラダラしてるファミレスの会話みたいなことを今してるだけなんでね、嫌なら聞かないでください、ね、
あ、でもさ、巨人って言えばさ、進撃の巨人はあんまりそこら辺のエロスないよね。エロスとか、
うん、
何かそういう完全なる、
でもあれは別になんか女性も出てくるけど、別に女性性とは密接に結びついてないじゃん。確かに非人間的な。
そうだよね、そうだよね。
だから巨人っていうだけだったらもちろんいろんなテーマというか、それだけでもいろんなくくりがあるから、大女ですよね。
まあ、あれじゃない？あとそれこそその江戸後期とかそういうさ、昔の時代って今よりももっとこう、女性の地位が低かっただろうから、
うん、
やっぱそういう低いのに対して太刀打ちできないっていう M 感、
うん、
でなおかつそのジェンダー的に男の俺が女にみたいなのとか、
うん、
そういうのが混ぜこぜになって、その大女に支配される。まああと単純にやっぱし 母性的なもの、
うん、
うん、母性のこの、うん、なんかそういうのとかが混ぜこぜになってそうなってるんじゃない？
まあ、結構 でかい女の妖怪とかもいいんだけどね、高女とか、うん、まあなんか8尺以上あるものとか1畳あるのとかもたまに出てくるからね。
めっちゃ怖いよね。
1畳ってか10メートルぐらい、あ、10メートルじゃないか、まあ10メートルぐらいか、うん、うん、
なんかさ、ほら怪獣みたいにじゃ何十メートルもあると、
うん、
本当に現実感なくてあんま怖くない気がするんだけど、
うん、
6、7メートルとかだとさ、すげえ怖い。いや、
6、7メートルも十分あるでしょ。だから、でも微妙な女も結構できます。うん、2メートル弱とか。
うんうんうん。そういうのとかさ。
まあ、あり得る範囲の。
うん。うんうん、
八尺様だって別に、多分世界探せばいるからね、八尺の女性って。
そうだよね。うん。うん、なんかそういう、ジェンダーの時代で、
うん、
書いていけばうまくまとまりそうな記事
だ。いやいや、どうだろうね。それも広いな。だから、だそうです、うん、そこもやっぱり、微妙で、
うん、
2メートル弱ぐらいとか、2メートル強とか、3メートルまでと、10メートル弱だと、分野を分けなきゃいけないんじゃないかな。
それは全然違うと思う。
でもそうすると、藤田院とか、長澤まさみと絡めらんないじゃん。
そうか。
でもそっちと絡めないと、今、なんかこう、記事の導入はどうするかっていうのがね。
ああ。
まあ、やっぱりあれは怪獣的なもんだもんね。あの街を破壊するとかね。
まあ、だよな、
うん。やっぱでも確かに同じフェチズムとしてもちょっと違うよね。ものすごいでかいのと。
うん。
う
ん、まあ、頑張って書いてよ。
何にもヒントは得られなかったな。まあ、セブンをとりあえず見ないとな。
そうね、うん。あの、松坂慶子のやつね。
また松坂慶子ってところがね、なんでそのチョイスをしたのかって。
いやいや、ただ単に昔はまだ全然その当時は、売れてない、
うん。売れてない時か。
うん、そうそうそうそう。
五木ひろゆきとは不倫してない頃ですか。
まあ、全然、だってもう普通の、うん、多分、ギャラが安いから集められたような、モブの役者さんみたいな扱いでしょ、きっと。まだ。
いや、でもそこでピンポイントに、割と一番エロい人を選んだわけじゃん。まあね、まあね。
うん。そこら辺はもう、当時のスタッフの、あれじゃない？
軽眼としてね。あ、うん、なんか、水中化っぽいなって思ったんでしょ。この女水中化っぽいなって、この子。
うん。うん、ね、なんか、さっき映画見ました？
あ、これはね、あ、まあ、菅田さん、まあ、わかんないと思うんだけど、知らないと思うんだけど、アマゾンプライムで最近やってる、
うん、
まあ、ドラマですね、映画っていうか。
うんうん、
最近。
まあ、何それ、あれと、独占配信した、
あれ？どうなんだろう。
あ、わかった。
うん、
あの、アマゾンプライムでやってる、東山さんがやってる、なんか、アクションでしょ。
東少年隊の、
うん、東がやってる、
うん、
24みたいなアクションものじゃない？
ええー、面白そうじゃん。
なんか新宿駅ででっかく宣伝してて。
あ、でも違う、うん。もうちょっと、なんか、ね、レトロな雰囲気なんでね、もうちょっと。で、
はい。
でね、私立探偵浜マイクっていう。
はぁ？
ドラマなんだけど。
うん。
うん。なんかもう10話ぐらいで終わる。まだ俺5話ぐらいまでしか見てないんだけど。う
ん、DVD 持っとるわ。DVD 持ってるどころか、
はい、最近、ね、
映画も、
はい。
いや、ふざけんな、ね、映画も、うん、僕、劇場公開で見に行ってますよ。林海蔵監
督。なんか映画もあるんだよね。これは中国人、中国映画。
ふざけんな、ね、
林海シャンさん。林海シャンさんっていう監督の。
林海蔵監督ね。
はい、
てかね、はいはい。にわかオッズ。もう、映画が先だからね。
はい、そうだよ。
は
い、うん。いやいや、だから映画は俺も、あ、面白いなと思ってドラマ。見ようかなと思って調べたんだけど、うん、なんか設定が違うって。
うん。
書いてあったから。
うん。
まあ無理して、とりあえず見なくていいかなと思って。
まあ、うん。
まあいいや、まあまあ、でも、まあとりあえずドラマの話をまず、したいと思うんですけどね。うん、
ね。
はい。
エゴラッピン懐かしいな。うん。
くちばしにチェリーね。
そうそうそうそう。
いや、だから俺は、うん、でもね、うん。今だから見れるっていうのはあるな。俺は多分当時は、で、あとめちゃめちゃ貧乏の局地にいて、2002年でしょ、はい、
うん、うん。
まあ、めっちゃ忙しい。
うん。
365日働いてたのに、うん、食うものに困るような、は
い、うん、
本当の貧困にあと一歩手前みたいな。本当の貧乏ね。本当の貧乏とは言っていいと思う。
はい、
うん。しかも別に夢を追いかけてる。で、貧乏暮らししてるわけじゃないからね。
うん。
ミュージシャンとか、役者を目指しててとかじゃないからね。
うん。
働いてるのに貧乏っていう、時代ですね。貧困ではないです。うん、私はまあ、本当の貧乏生活をしてるから逆に、貧困ではないと、声を大にして言わなきゃいけないと思って。それはなぜかというと、はい、両親はまだ健在だし、別に借金背負ってるわけじゃないし、
うん、
別に暮らしは支えてもらってないけど、
うん、
多分俺がここでぶっ倒れて病気になったら入院費とか出してくれると思う、うん、そういうセーフティーネットがあるから、セーフティーネットがある人は貧困とは言っちゃいけない、うん、
はい、
うん、でもあんたらみたいなお坊ちゃんお嬢ちゃん、このリスナーとかも含めて、まあ、平気でミュージシャンとか役者とかを目指してるで貧乏であることを貧困とか言っちゃったり、
あ、まあまあ言いがちだよね、
うんうん、それ違いますよ、贅沢の一種ですからね、貧乏ですらないですよ、
うん、グーの根も出ないよ、そうそうそう、
いやでも、まあ、だからそういうね、例えば政府の助成金とかは文化事業に出すべきだとは思ってるんだけど、ね、うん、そういう人たちの暮らしを支えるためにね、フランスとかではまあね、なってるからね、うん、まあまあそれ全然ごめんなさい、話はずれたんですけど、ちょっと、ね、その貧困貧乏名称問題は俺もうどうしても心にあざみの大輪が咲いちゃうんで、
うん、その時代にやってた、
そうやってた2002年でしょ、
うん
うん、でかつ、まあ、そういうすごい忙しい時期だったから見れないっていうのも実際問題あったし、あと俺がたとえその時ダラダラ全然してて生活に困ってなくて、
うん、
2000もう留年するからまあ、早稲田8年生までいるかとか、思ってる、
はい、
まあ、実際先輩にたくさんいたし、そういう人。
うんう
ん、っていう状況だったとしても、
うん、
多分ね、俺の自意識が見せてくれなかったと思う。
うん、何苦手ああいう感じ？
違うよ、バカ。本当に、ああいうものを作ってたからだよ。ああいうのクオリティ低いバージョンね。新規探偵ハママイクみたいな自主映画サークルですから、早稲田の。俺も、周りの人たちも、
浪人街
や。浪人街、映像制作集団、浪人街。まあ、浪人街もそうだし、英検も品検も、東門シナリオ研究会ね、ソ連より古い。ロシア革命より前からあった。とか、映画研究会ね、一番のでかいやつとかも、ああいうのも周りの人はみんなあいの作ったから。で、もちろんそのクオリティの差はあるよ。あ、これうまいなって、今では映像、の世界で働いてる人たちね、本当に、
うん
うんうん、とかはうまいなっていうのって、でクソ下手だなって、
うんうん、
あるし、もううちの姉ちゃんは姉ちゃんで正常の英検だったから、
はい、あそうなの、
大林信彦は作った、
うん、あそうなの、
うん、だからそういうのもだからビデオがうちにあったりしたから見たりしたけど、うんうんうん、やっぱちょっと違うんだけどね、早稲田と正常でノリが、まあ、とはいえ、まあ、そんな感じですね、とはいえ、もうああいうのを作ってダメだった人たちじゃん。周りと 俺も含めて。で、それの、うん、まあ、クオリティは全然もちろん1万倍高いよ。
うんうんうん、
でも、空気感、ノリとしては一緒なわけで、もうちょっと見れませんよ。もうで、2002年、じゃあそういうのやめて、サラリーマンかなんかね、ちゃんと社会人として働こうかなっていう、卒業したタイミングじゃないですか。
うんうん、
俺なんかでまさにもさっきの話と照らし合わせれば、もうそういうのから、完全に決別しなきゃ、まさかその後会談なんかやるとは思ってない頃ですから、
うんうんうん、
見れませんよあれは。だからあれはなんていうか、こう2002年だけど2000年代のカルチャーを先取りしたもの、うん、作品というよりは、
うん、
90年代カルチャーの総括っていう側面、
うん、でも完全にそうでしょ、
感じるんですよね。
うん。
だ2000年代カルチャーは、例えば、まあ、その、池袋ウエストゲートパークとか、
はいはい、
になると思うんだよね。
うん。
これは合ってますから、にわか にわかがちょっと見ただけの感想なんですけど、まあ、触り、さっと目流し見しただけの感想なんだけど、あ、これ、あ、的をいちゃってます。あ、ごめん、俺またなんかやっちゃいました。
いや、合ってると思うし、僕ね、はい、あれ、リアルタイムで、当時見てたんですよ。
はい、はい、はい。
で、僕多分ね、その頃やっぱ社会人でも保険会社にいて、うん、で、おそらく、8年いた中で1年だけ全国上位だった時期、うんうん、一番人生で、こう、生き生きだった時期ですよね。はい、はい。その時にやってて、
はい。
うん。でね、やっぱし、映画版ってあれよりもかなり前なんだよね。多分30年前じゃん。
うん。もう90年代だよね、多分。
そうそうそう。だから、うん、で、それを知ってて、だから突然それがドラマ化になるって言って、うん。で、設定は違うけど、なんかね、フィルムの質感だったり。
いや、あれ、ね、16ミリフィルムだよね、あれ。
もうそうそう。オフビートな感じだったりとかが、ね、そのまんまやったのが、
うんうん。
すごいね、なんかね、当時新鮮だったの。映画をそのまま、
うん、
同じ文脈、同じ質感でドラマになってるっていうのが、うん、めちゃめちゃなんか異質だったし、うん、ちょっとリッチな感じしたんだよね。
逆にね、16ミリフィルムって自主映画とかで使う、自主映画にしても、まあちょっとすごい高いけど、学生自主映画とかじゃなくて、うん、ある程度ちゃんとした自主映画ぐらいのインディーズ映画で使うやつだけど、逆に多分当時としても16ミリフィルム使うって逆にリッチだよね。
そうそうそう。当時のドラマってほら、ビデオ撮りだからさ。うん。大体。だからフィルムを実際使って撮ってるっていうのが、やっぱしちょっと異質だったしね。
うん。だけど、まあ、32ミリ ?32 ミリとかじゃないですか。うん、3匹が切るとか、うん、時代劇とかフィルムさ、ずっと使ってたけど。
あ、そうだ、そうだね。
うん。渦巻さで撮ってるようなやつはね。だけど、それよりのは、だいぶこう、粗いわけじゃん。でも、まあ、その粗さが全然いいんだけどね。これ16ミリじゃん、すごいびっくりしたもん、見て。
そう、だから、なんかね、それがまさにその、ほら、90年代にやってた映画版の延長ってことで、うん、なんか90年代の総括っていうのは結構当たってると思うよ。その
流れ、ああ、また流れ、ごめんなさい。パッと見ただけで聖国をいて、はあ、ごめんなさい、俺またなんかやっちゃいました。
で、あれさ、話数とかも、あれなんだよ、ね、はい。各話ごとに監督違うじゃん。
うん。
それこそソノシオンだったり、
はい、
なんだっけ、クロード・ギャニオン。
なんか外国の人もね。
稽古を撮ってる人ね。そう、稽古って映画を撮ってる、うん、ATG で撮ってる人なんだけど、うん、なんかその人だったりとかさ、
うん、
なんか、だから毎回ちょっとテイスト違っててね、
うん、
いいよね。
そうですね、まあ、5話しか見てないんだけど、ね。
うん、
いや、うん。
でだから山梨でこんなの放送しても、うん、山梨の人一人も理解できないだろうなって思う。当時イケイケモードだったから余計に嫌ねえって、
はいはい
うん、これ俺しか理解できてねえわってすげえ思ったけどね。
いやもう本当にでもだからテイストは全然違くて話の構成から何からまあ、ね、設定だけだもんね、
うんうん、
設定だけは同じだけどキャラクターとかね登場人物とかは同じだけどノリとか違うんだけど、でもやっぱり、自主映画のあの頃の90年代ピアフィルムフェスティバルを核とした、あの雰囲気、ノリ、そしてなんか世界観、価値観、なんだよね。
わかる。すごいわかる、
うん。で、もうちょっと言うと、うん、じゃあそれの割と、またさらに、それはまあプロの方だけど、カリブマレーなんだよね。なんか全体として。わかる。漫画原作者ね。カリブマレ
ー。ああ、それわかんない。
瞑想ボーダーとか、ハード&ルーズとか。
それっぽいってこと？
まあ、見読めばわかる。
うん。
割と俺一番好きな漫画原作者の一人とか、まあ、一番好きだね。とはっきり言える。うん、カリブマレーですよ。
さあ、ちょっとあと、
天使派領とか、ね。あ、もちろん、もちろん、もちろん探偵物語は。
ね。
ね。うん、まあもちろんあれは、あるけどね。
なんかね、あの時代って、ちょっと探偵物語オマージュみたいなのって、うん、なんか流行った時期でもあったんだよね。
うんうんうん。
キムタクのさ、ギフト。あれは飯田丈司だけど、はい、あれももう探偵物語だし、はい、で、ハママイクもそうだし、
うん、
あとなんかあったな、別のやつも。だなんかちょっとそこら辺の流れで、で、なおかつそのね、漫画の原作の流れもあるのかもしれないね。
うん、まあまあ、カリブマレーは、ある程度影響はあると思うし、まあ、カリブマレー自身もやっぱり探偵物語とかの影響はあるとは思うんだけど、うん、探偵物語何年だっけ？
いや、あれ相当古いよね。
うん。
うん。まあ、84年とか。
そうだね。松田優作自体が87年ぐらいで死んじゃってるもんね。
うんうんうん。89年で死んだ。89
年か。
うんうん、うんうんね。だから、なんかああいうさ、攻めたドラマが最近ないから面白くないよね。
そんなことないんじゃない？あると思うよ。それはやめた方がいいよ、そういうのは。昔より逆に攻めてる気はする。ちゃんと見てないけどね。
俺結構見てるんですよ、ドラマ。
あ、そう。
ドラマ好きだから。
うん。でも、はあ、まあいいや、そっちの方には話は流したくないんだけど。
うん。うんうん、そう、いいですよ。その、浜の話してよ。
いや、だからまあその、なんか16プラスみたいな、年齢のレートになってるけど、16歳プラスみたいな。
そうなの。
でも全然いいよね、あれ。全然、うんうん、なんか、暴力描写全然ないし、エロ描写も。
うん、別にない
から。いや、だから、うん、これは訴えられたら負ける。リスナーが警察に通報したら負けるかもしれないけど、知り合いの子供とかにも、
うん、
うん、一緒に見たりしたけど、でも全然、面白がってて。雪貞監督の、雪貞監督の桜散るの回ね。
はい、はい。どんなやつだっけ？なんか
中国人の女の子と、車の整備工場の、うん、なんだっけ、あいつが恋に落ちて、で、その中国人の女の子は、日本人の父は岸辺一徳なんだけど、
はい、
を探すっていう依頼を、
マイクにやる。うん。そうだね。あ、でもあれ何？アマプラで配信してるんだ。
はい。
まあ見てみましょうね。
いや、別に DVD 持ってるんでしょ。うん、でもなんかね、うん、やっぱ、ルックがやっぱり違うから、多分それだけでもちっちゃい子供とかでも、眼福なんだろうね。
ああ、なるほど、ね。
16ミリフィルムの。
うん、うん。
うん。やっぱ、ね、で、横浜の風景のさ。
うん、うん。
しかも裏、きらびやかじゃない方のね、
うん。かっこいいよね。
金町とかあっちの方とかね。うん、横須賀とかの方とかもね。うん、がいいんだからね。それだけでも、だから3匹が切るとかもちょっと見たんだけど。
はい。
YouTube で1、2話とか公式で。
あるんだ。
うん、あるんで。
うん、
うん。まあやっぱほら、もうあれもバリバリフィルムじゃん。
ああ、そうなの、
うん、
うん。
いや、ていうか当時の時代劇は全然ずっとフィルムだよ。暴れん坊将軍とかもずっとフィルムだったじゃん。
うん、うん。
だから、まあやっぱ、面白いよね。
うん。
でも1、2話も、撮り方もすごい、わ、すごいなって。2話目なんかずっと雨が降ったりしてんだけどね。たぶんあれ、大井川の、さ、川が越せないっていう、よく言うじゃん、うん、東海道のね。
うん。
箱根八里は馬でも越すが、越すに越せない大井川。増水して、うん、で、ずっと雨降ったりしてんだけど。多分これも失われた技術なんだろうなっていう。
うん、
ロストテクノロジーだね。
うん。
1話目なんかも、なんかもう馬で戦国が、役所工事ね。戦国が馬に、なんか戦車みたいなのつけて銭湯に突っ込んでいったりするからね。
そんな話なんだ。もう時代劇全く見ないからさ。
はいはい。
うん。
で、もう普通におっぱいとか出てるしね。
ああ、まあまあ、それはね。
うん。うん、いや、だからなんかロストテクノロジー的なものはあるよね。16ミリフィルムなんかでもう多分、撮らないんじゃない？
いや、だからなんだっけ、結構前に、うん、もう最後の、その16ミリとか、
うん、
まあ、フィルム撮りが最後の時代劇、これで終わりますみたいな、なんか記事になったことあったよね。もうそれ以降ずっと、こう、ビデオ撮りになりますみたいな。
まあ、それは多分32ミリの方だと思うけどね。
うんうん、
35ミリか、35ミリの方だと思うけど。
うんうん
うん、いや、だから、35、映画は別にあるよ、今で。
うんうんうんうん、
でも逆に、16の方が金かかるんじゃないかとか、
まあ、
あるから。
まあ、でもあの独特な荒い感じとかさ、
うん、
がいいんだよね。
でもあれがやっぱり、まあ、8ミリもそうだけど、うん、ティアフィルムフェスティバルを核とした、
2、
30年間続いた自主映画のね、学生自主映画の、
うん、
ノリなんですよ。それが、今の若い人たちってどういう感覚なんだろうね。なんか全然違うのかな。学生
今全然だから iPhone とかで撮ってんじゃない？
いや、そうですね。それもちろんそうなんだけど、だからやっぱりその、うん、撮影媒体が違うから、ストーリーとか世界観とか価値観もガラッと変わってんのかな。
まあ、そりゃそうでしょう。
うん、あんまり、白痴の女の子とはよく出てきたよね。
そうそう、すごいそういうのばっかりよね。
さすがに、まあ、俺の時代はもうそれは、はずすぎるってなったけど、うん、90年代末ぐらいからのね。でもあったよね。だから、あれもさ、1話のさ、市川美香子ってさ、白痴系だったよね。
はい、あれね、そ
う、あれ。あれ俺、うわーと思ったんだけど、うん、2話目から全然普通になってるよね。うん、
はいはい。それも、撮ってる人が違うから。
から嫌だったんだろうね。
うん。うん、
これはさすがに古すぎるよってなったんだろうね。で
も、うん。いや、なんかね、当時のインタビューで、ちょっと、はい、記憶があるのが、はいはい、やっぱキャラ設定だけ与えて、あと自由にやってくれみたいな感じだったみたい。
うん。
その、
うん。
うん。だからまあ、通してみるとやっぱそういう祖語っていうかさ、
うん。
でまあ、それが今になれば味になってるんだろうけど、うん。うん、なんでしょうね。
うん、ねえ。まあ、探偵物は私でも好きですから。
ああ。
大体。まあ、カリブマレー好きだから、探偵物は大体好き
なんで。ギフト見てよ。
ほう、ほう。それ何で見れるの、
うん、僕がブルーレイ持って
ます。あ、そうですか、わかりました。暇になったら見ます。
うん。あの、室井、なんだっけ、
ゆずき。
室井しげる？
室井ゆずき。室井
しげる。はい。室井しげるが、なんか、依頼人なんだよ、大体。占い師で。
依頼人がいつも一緒なの？
まあ、あの、依頼人というか、その仕事を持ってくる人。
ああ、中間、
で
仲介
する人。で、キムタクは、その、メッセンジャーみたいな感じで、
うん、
A から B に届けるんだけど、
うん、
まあそこでいろいろあるみたいな話でさ。
はいはいはい。
まあ、もろ、探偵物語オマージュで、ね、
探偵物っていうのさ、街との結びつきって結構大事じゃん。
あ、そうそうそうそう。うん、
ギフトあったどこ、うん、
ギフト、あ、やっぱ横浜かな。
ああ。
うん。で、やっぱし岸辺一徳が出てます。
それはもうマストですよね。はい。
うんうん、そんなところね。
あれ、探偵物語もあれは、俺ちゃんと見てないんだけど、実は。横浜、うん、
でも横浜じゃない。
だよね、うん。
うん。まあ、やっぱでもね、偉大だよね。いろんなものに影響を与えてるからさ。
うん。
うん、ゲームとかだってやっぱああいうの多いじゃないなって、うん。
そうですね。いや、もう、オカルト探偵もその流れですからね。俺ね。
そうだよね。
裏歌舞伎町に住んでる。
うん。うん、うん、そうそうそう。
まあ、俺
そう、
ね、シティハンターもちょっと混ぜてるけどね。
ああ、なるほど。
裏歌舞伎町のマンションの一角、あの、ゲイがたまに訪ねてくる。
うん、
サポで訪ねてくるっていう。いや、だからさ、その、いいなと思うのが、大久保の駅上がってみてくださいよ。大久保の駅、総武線の。
はいはい。結構よく通るよ。
見て、屋上に探偵事務所あるのわかる、うん、あれいいなって。浜マイク。
うん、浜マイクっぽいよね。
あるんですよ。
いや、なんかさ、やっぱそうい
う、そのビルもビルでまた言わないけど、うん、ここでは。
うん、
割と、いわくつきというか。
あ、そうなんだ。
そのビル自体もね。
またいいじゃん、そこ
が。いや、なんですよ、うん。一般人は入れないよ。ね。その屋上にあるんだけど、ただ、前はそこに屋上にポツンとちっちゃい、なんか、ポンって置いたような部屋があって、
うん
うん、探偵事務所みたいに書いてある、ご依頼くださいみたいに書いてあったけど、今はなんか、うん、正義の味方、探偵事務所みたいな上りがめっちゃたくさん立ってんの。なんかもうその、うん、雰囲気ぶち壊しじゃんって思ってる
んですけど、ね。やっぱさ、それさ、なんか事務所を構えて探偵っぽく、なんかやりたいっていう願望って、うん、やっぱ、なんか俺たち世代あるよ。
あるよ。ねえ。美味しんぼの山岡もそうだしね。屋上にプレハブ小屋建てて。
僕もね、なんだっけ、新橋のさ、はい、駅前のあのビルあるじゃん。
ニュー新橋ビルね。
そうそう、あそこの4階とか5階とか結構テナント募集してるんで、
はいはいはい、
で事務所になっててさ、
うん、
もうすっごいあそこにスガッツフィルム、
いや今 ね新しくなっちゃったから、入信場
所、あ、もう新しくなった、あそこ、
うん、もうすごい綺麗になっちゃった、
ああ、そうなんだ、
うん、でもう下は PCR 検査の人がいつも並んでる、いや、よくあの今コロナニュースとかでさ、
うんうん、
もうずっとたびたび出てくる映像ですけどね、う
ん、いや、すごい、去年ぐらいちょっと真剣に考えた、
ニューじゃない方の新橋ビルは反対側、新橋駅の反対側にある。
あ、僕言ってんのそっちのことかな、そしたら。うん、あの、SL のある方はどっち、
なんだろ、それはニュー新橋ビル。
あ、じゃあそこがやっぱ新しくなったんだ。
そう。だから、そうじゃない、新橋ビルっていうもっとやばい。昔、流しのおっさんとかがいた。
うん。 すげえそういうところで借りたいもんね、なんかね、うん、事務所みたいなね。
どこ？俺はそうだな、まあ、隅田川沿いとかね。それあの、それこそカリブマレーの原作のリバースエッジ探偵事務所っていうのはそうかね。
あれもドラマになってたよね。
だったね。あれは大根仁志、
ね。大根仁志で、小田切城か。
はい。
あれも良かったでしょ、意外に。
ドラマ見てないんだ。
ああ、結構良かった、
はい。
うん。
あれも隅田川沿いですよ。
ああ、そうだったね。
ね、うん。どこがいいかな。それはまあ、よく3日に1回考えるよね。まあ、探偵はバーにいるみたいなね。あの、事務所のないのもいいんだけどね。
うん。うん、
あれは、そうそう、あれはバーの、うん、電話を使ってくれって言ってるから。
なんか、鶴舞駅の駅前に、飲み屋ビルがあるんですよ。
うん。
で、飲み屋ビルがあって、いまだにその、スナックなんとかみたいな感じで、
うん、
20個ぐらいこう、ネオンがついてるんだけど、うん、実際、2店舗ぐらいしか入ってない。
うん。
で、他のはもう全部潰れちゃってるけど、多分、一列で電気がつくようになってる作りだから、
ね、はいはい、
未だにネオンだけあるんだよね。
うんうん、
すっげえそことか借りたいもんね。
まあね。
なんか、
うん。鶴間、うん、鶴間で探偵物語的な話はちょっと、確かに、すすきのとかは確かにいい塩梅だよね。
あ、まあね、一番そうだね。
あの頃、浜マイクの頃の横浜みたいな、ちゃんとあの地域性とかないだろうから、みんながちょっと、うん、あんまり都市の冷たい東京砂漠みたいになってると、話は成立しないじゃん。うん、ある程度ちょっとコミュニティがあって、うん、ちょっと田舎っぽさ、
ね、雑多な感じね。
うん。もあるし、ちょっとなんか、地域のコミュニティがある、うん、ないと話生まれないから。
そうだね。
すすきのは確かに、まあ、実際どうなのか分かんないけど、あの、いいなっていう感じはあるよな。どこなんだ、博多とかだとでかすぎるからね。
うん、すすきのって塩梅がいいんじゃない？
うん。まあ、仙台もいいと思うんだけど、仙台はなんか、規模的にはいいけど、ちょっと。
仙台街が綺麗だからな。
そう。
うん。
ね、まあ、昨日、前回からディスってるけど、そう、綺麗すぎて、味わいがないっていうね。
うん。なんか、ね、まあまあ、そういう感じ。
まあ、独特の、でも、あの暴力団とかもやっぱりすすきのと同じく仙台って独自なんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、北九州ほどではないけど、
うん
うん、だからそういう意味ではまあ、あの物語はできるけど、敵のヤクザとかは、
うん
うん、ね、どこがいいかな、どこにしよっか。いや、次ほら引っ越さなきゃいけないからさ。
え、なんでなんで、そろそろ引っ越すの？
引っ越しはするよ、絶対に。
いつ、え、いつ、最近の話？
もう、だから、新年度になった、4月とか。
ああ、そうなんだ。
それ基準でさ。
更新とかそういう関係？
更新、うん、まあ、
うん。
うん、うん。そのプライベートの事情を聞かなきゃダメですか？私はただ、引っ越したいから、探偵事務所どこに構えたいかなって話をしたいのに。
はい、はい。鶴間おいでよ、鶴間。
絶対嫌だからな。絶対嫌だよ。まあ、もしくは結構、住居は遠くにして、うん、事務所だけこっちに構えるっていうのも結構あると思う。可能性としては
。うん、それいいと思うよ、
それ。となると、もう俺の、うん、俺が勝手にさ、俺だけの希望でいけるじゃん。
うん、うん。
だからそれこそ、そういう雑居ビルの屋上とか。
うん、うん。
生活しづらいだろうけどな。夏暑くて冬寒くて。ちょっと募集します。あ、探偵事務所、ここ、探偵事務所にここどうすかっていうコーナーで、はい。あとは、ちょっと、だから逆に言うと、もう友達とか知り合いとか家族にすら話せないつまらない話をここでしていいんですよ。アフタートークで何話してもいい時間なんで。
じゃあ、はい、あの、本当つまんないじゃない
ですか。それを聞かされる、それを聞かされるのか、リスナーは。はい。はい。何でしょう、つまんない映画。
あのさ、ポール・トーマス・アンダーソン。
おいおいおいおい。じゃない方、じゃない方、アンダーソンね。
うん。ポール・アンダーソン。意識高い系の方。そうそうそう。
あの、日本のゲームを映画化してない方ね。うん、
そっちじゃない方ね、はい。うん。あの、ジョボビッチが嫁じゃない方。
はい。あの、娘さんがすごい日本の歌を上手に歌う方じゃない方ね。
そう、うん。で、ポール・トーマス・アンダーソンの、
はい、
あの、ブギー・ナイツっていう映画があって。 は
いはいはい、ありますね。
僕ね、うんうん、あの映画、うん、あの生涯ベスト映画なんですよ。
まあ面白いですよね、うん、
まあ面白いですねぐらいのもんじゃないんで、
うんう
ん、本当になんか断るごとに見返してる映画なんで、もう大好きです、
うんうん、
でその監督の新作で、
うん、
リコリスピザって映画があ
やってた、うん、俺を見ようかなとなんか思ってた、
うん、
えまさかそれが、
いやそうな、まあそれもね悲しいかな、多分僕が大人になっておじさんになってしまったのかなって感じもするんだけど、
はい、
ちょっとびっくりするぐらいつまんなくて、
大人になったからつまんない、じゃあ、
まあ、多分そうでしょう、そのボーイミーツがあるものだし、
あ
うん、なんか、まあ、あとあんましこう乗り越えていく話じゃないんだよね、なんとなく、
ほうほうほう、はいはい、
うん、なんかやっぱしこう逆境からこう上がっていってでも抗えないもので落ちていってみたいな話が僕は好きなんだけど、うんうん、
はい、
なんかね結構すんなりうまくいくんだよみんな、
うんうん
うん、だしねあんまし合わなかったなと思って、
うん、
でそれなんでかなって考えた時に、
うん、
まあ映画館見に行ってきましたと、
うん、
で予告編始まるじゃん、
うん、
東宝シネマ新宿で見たんだけど、うん、今さミニオンズやってるでしょ。
はあ、そうなんですか。まあよくやってるけど、はい、
ミニオンズフィーバーやってて、
うん、
なんかそれのさ予告が冒頭に流れた、
うん、
でそれがあのミニオン僕見たことないんだけど、
うん、
あの黄色いやつが
怪盗グルーしか見たことないんですか。
うん、それも見たことないんだけどね、
うん、はい、
あの黄色いやつがビルから手を振ると、
うん、
ちっちゃい恐竜が出てくる、
うん、
大きい恐竜がなんか何かを呼んでるんですよ。
ちっちゃいか大きいか全然大事だろ。
大きい
全然違うだろ。
で、一、
うん、
回呼んだら出てこないの。ちっちゃい、あのちっちゃいミニオンズが、おいおいでみたいな感じで呼ぶと、
恐竜、おいおいでって、
うん、おいおーみたいな感じで呼ぶと、全然出てこなくて、
うん、
で、もう一人のミニオンが、ダメだよ、もっと大きい声で呼ばなきゃみたいな感じで、
うんうん、
大きい声で呼ぶと、
うん、
すっげえでっかい恐竜が、バーって出てくるの。
うん、
その時の、わーって出てきた音が、それでびっくりして、俺、ほんと、文字通り、劇場で飛び跳ねちゃって。
はい。だ、それはあれでしょ、あの、ほら、THX サラウンドみたいなのの、なんかあるじゃん。ドゥン、ドンドン、ピチャン、ピチョン、ピチョン、ドーン、ドーンみたいな、なんか、これ見逃しに音響いいでしょっていうのをやる。
うん。だから、それの感じで、
はい、
ふわーって恐竜が出てきて、びっくりしちゃって、
うんうん、
すっげえそっから不愉快だったんだよね。
それあれじゃん、アマゾンレビューでさ、配送が悪かったから星一つですってさ、本のレビューにつけるやつじゃん。
いやだから、ミニオンズのせいで、
うん、
あの CM 本当見る機会あったらみんな見てほしいんですけど、
うん、
めっちゃ恐竜出てくると怖いの。
でも確かに、ポール・トーマス・アンダーソンも、うん、マグノリアでカエルがドーンってなるとき、うん、
はいはい、あれ怖いよね。
あの家のテレビで見てる分に俺劇場で見たから、うん、マジで女の人がギャーとか言ってたから、ね、あれ多分映画館で見るとあれめっちゃびっくりするから、うん、おいこれあの階段でわーって言って驚かすやつと同じことやってるなと思った、うん、
そうだからまあまあね、ミニオンズの話はまあ話半分としても、うん、
はい、
まあね、リコリスピザはね、
うん、
まあ、僕は合わなかったなって思って、
うん
うん、したらねやっぱ案の定ね高橋よしきさんとか絶賛してました
よ。ああ、それはあれですか、あの、え、あの町山さんとか高橋よしきさんとか映画秘宝、
町山さん、うん、まあまあ映画秘宝文脈の人たちは
菅田さん敵だから、
寺沢ホークさんみたいなね人とかは、はい、いやーもうめちゃめちゃ面白かったね、うん、って言ってて、ああ。
あのやめてください、俺はあの町山智博さんと普通に共演してるんで。
え、敵じゃん。
あ、そうなったらもうそこまで嫌いなの。
いやいや、
めちゃめちゃいい人でした
よ、ね、町山さんはね、
うん、
うんうん、まあ別に、うん、あれですけど、あ、何何、な共演ってどういうこと、映画撮ったの、浜マイク撮ったの、
あ、浜マイクに何ゲストで俺と町山さんが、うん、なんかコンビみたいに出てくるっていうこと、
うん、そういうことじゃなくて、
あ、もう ごめんなさい、自主映画作ってるわけじゃないんで、もう。
ああ、そっか。
もう2021世紀に入ってからは。
うん。
うん、いや、いやそんなのじゃね、NHK ですよ。NHK で町山さんと私が2人で解説するっていう。うん、あとは、進行役のアナウンサーさんだけなんで、まあ、文字通り俺と町山さんが2人でっていう感じです。
え、何を解説するの？
それは多分言っちゃいけないと思う、まだ。
ああ、そうなんだ。うん、
で、町山さんなんかもう、その次の日ぐらいにツイッターで、なんか、うん、この NHK の番組出ましたみたいなこと書いたから、まあそこまではまあ言っていいかな。
番組名は言っていい？
まあいいんだろうけどね。
ああ、
うん。まあいいだろう、うん。まあダークサイドミステリー。
めっちゃ見てるよ。毎回録画してるよ。
はい。あれ私2回目ですよ。
そうなの？
1 回出てますよ。はい。心霊スポットみたいなやつで。犬鳴トンネルとか、まだ犬鳴村とかやる前ね、うん。映画の。
ああ、そうなんだ。
うん。で私
犬、ああ、楽しみ楽しみ。
うん。うん、まだあの、だからあれですよ、あの、栗山千明がまだガンガン出てた頃。今はさ、なんかこう、うん、スタジオにはいないじゃん。
いないね。あの、別撮りって感じするよね、毎回ね。
うん、あの、こう、ちょっと、アンビリバボのたけしみたいな感じじゃん。
今は、うんうん。光と闇の世界にいる感じだよね。
そうそう、
うん。うん。
飛行機事故の恐怖、それはいつの時代もとかやってるさ。
超似てた、今。
アンビリーバブの最後に出てくるね。バナナマンとは一緒にいないじゃん。たけし。一人だけなんか、青っぽいスタジオにいるだけじゃん。
はいはいはい。
になっちゃってるじゃん。だからダークサイド、なんとか、うん、番組名もちょっと違うんだよね。で、俺はがっつり栗山千明と、二人で話してたから、共演ですよ。
へ、
その場で。ちょっとなんか京都帰りだったから日に焼けてたかな。ちょっと、うん、その時は。ちょっと日にや、うん、だ万全の体制じゃなかったのかな、千秋も。
はい、あの、うん、じゃあ、あの、あれか、あの、町山さんと会長と、うん、あと、あの、なんか、ちょっと真面目な感じの好青年みたいな。
NHK のアナウンサーさん、男性のアナウンサーさん。で、町山さんはリモートなので、
うんうん、
あと直接、こう、対峙してるわけじゃないんだけどね。
なるほど、なるほど、なるほど。あの、この前さ、うん、あの、テッドバンディのやつやってて。
はいはいはいはい。
うん。うん、で、なんか、テッドバンディのやつ見ててさ、うん、やっぱ、犯罪心理学者の人二人と、うん、あ、犯罪心理学者と平山由美奈さん。
ああ、なるほど。
うん。うん、と、その人で。
その、そっか、そこら辺の文脈、好きなのかね。まあ、でもそうかもな。あの、やっぱりずっと、同じ人がプロデューサーっていうか、プロデューサー NHK か。だからディレクターっていうか、うん、制作会社は、同じ、なんか、イケオジな人なんだけど。
ああ、そう
ですね。俺が前、何年も前に、出た時と、
うん、
うん、確かにそこら辺の、カルチャーが好きそうな。
もう、いや、あのさ、アナウンサーの人、うん、すごいまっすぐに育ってきたいい人な感じするよね。
ああ、そうですね。
なんかそのさ、うん、テッド・バンディの回でも、うんうん、ね、こう、頭がいいから、自分で弁護したりとかして、
うん、
全然尻尾をつかませなかったのに、
うん、
最後に、なんか実際にその殺害現場に立ち会った警察官に対して、
うん、
めちゃめちゃこう、詳細にその様子をテッド・バンディが聞いて、
うんうんうん、
で、この、それで心証が悪くなって、有罪になったっていうエピソードが話してたんだけど、
うん。
なんで頭のいい人が、そんな殺害現場のことを何度も聞くんでしょうかみたいな。
うんうんうん。
それ絶対さ、性欲に基づいて聞くことで、
うん。
多分後でオナニーしたりとか、
うんうん。
あと聞くっていう行為自体が多分、性的に興奮するわけじゃん。自分がやったことに対して。
デッドバイデンは誰に？おまわり警察に、
そうそうそう、聞いたの。その、自分が本当は殺してる、その女子大生とかを、
うん、
どういう状態でした？で、ちょっと、
ああ、
シーツを開けたら、どうなってました？
ああ、そうそう。その、ちょっと時間が経った後どうなってたのかを知りたいとか、
うん、そうそうそう。
あとは、他人の口からどう見たのかを聞きたいとか。
それってそういう性的なものだっていうの
は、まあ、当たり前で、0.1 秒で、0.1 秒理解できるよ。うん、当たり前じゃん。
そう、うん、だから俺もそう思ってたんだけど、うん、その人が、平山芽咲さんもそういう解説をしてたんだけど、
うん、
いや、全く理解できませんね。とか言ってて。
うんうん、でもそっか、逆に難しいよね。だってそんなの当たり前じゃ言わなくてもわかるじゃんってことだから、うん、平山さんも多分、説明しづらいだろうね。
うん、そうそうそ う, う。なんかちょっと困惑してて、
うん。うん。チンコ触ったら気持ちよくなるみたいなことを、え、チンコ触って気持ちよく、どういうことですかって。え、どう説明したらいいんだろうって。 なるもんね。
そう。だからさ、逆にすごいいい人なんだなって思ってさ。
うん。うん。いや、すごい人でした。まあ、ずっとあの、収録外の時もね。
うん。うん、町山さんってああいう感じなんですか、やっぱし。
あ、うん、どっちの意味で？
え、なんか、ずっと喋ってる感じなんですか？
うん、まあ、いや、でもやっぱり腰低い感じでしたね、ずっと。うん、
これ実はコメディなんですって言ってました？
え、何の話？
いや、よく言うじゃん、あの
人。ああ、玉結びとかでってこと、
うん、そうそうそう。すっごい陰惨な映画の、
はいはい、
こう、陰惨なあらすじを話し終わった後で、
うんうん、
でも実はこれね、コメディなんです。
え、ってことって山ちゃんが。え、何してってことって。いや、でもね、この人ね、最後、チンコシコシコするんですよみたいな。
言っちゃうんだよね、そうやってね。
そして、町山さんやめてください。って赤い玉をから。
そうそうそう。
言われるっていうね。う
ん。あ、まあ、まあ、でも楽しみですね。
はい。もう、まあ、でも、まあ、そろそろ多分もう予告は8月中にはやると思うんで。
あ、本当に？へぇ、
はい、あと、それとは別に、やっぱり NHK で。
今すごい嫌な顔して話してますけどね、
はい。あ、嫌な顔になってますか。すいません。
はい、
NHK でまた、それも結構、お、一回で終わらないやつが、やります。で、私は全部出てます。あの、この夏フェスと一緒で。私は全部の回に出てます。
うん、
それは。NHK 総合です。うん、
え、それ地上波ですか？
NHK BS、BS みたいな偽物の NHK じゃなくて。
やめなさい。あの、アベマテレビとかみたいなじゃないって
こと、ね、アベマはもう本物のテレビです。俺、三岡三子さんじゃないんで、そういう差別しないんで。
はい。まあ、まあ、でも、あの、NHK で、じゃあ、はい、受信料さえ払ってればちゃんと見れる、
ね。そうです。
ね。ことですね。
受像機があれば。
はい、はい。
だからつまり離島だろうと知床半島だろうとどこでも見れます、受像機とアンテナさえあれば。
楽しみだね。
はい、
うん、またそれじゃあツイッターとかでチェックしてあれすればいい。
そうですね。うん、なんかごめんね、あ、リスナーの人に謝ってんだけど、なんかすいませんね。はい。
なんかもう遠いところに行っちゃったね。
NHK をこれから主戦場にしていきたいなと。うん、そうなると多分まあいろいろこう変わっていくので。
はい。
うん。例えば私が今言ったやつも告知しといて、私が捕まったら放送停止じゃん。責任が
生まれてくる。
責任が生まれてくるので、ね、ちょっと、付き合い方とかもね、いろいろと、生産とかしていかなきゃいけないのかもしれない。NHK をこう、メインにしていくんだったら。
うん、僕も何かやらかさないように気をつけるよ、そ
したら、ね。あの、もう、だからもう子供の、教育関係の仕事をしなさいって妻から言われてる、うん、で E テレとかから仕事をもらうようにって、そういうキャラで。
あ、じゃあもう本当今の令和の子供たちに、
はい、
この人は口が利けないんだって思わせる。
いや、そういうことじゃないですよ。うううううううううううってやるんじゃなくて、コメンテーター的なね、うん、とか、うん、まあ、でその流れでもちろんそのうううううううって仕事も来るかもしれないけど、
うん、
うん、まあ、さかなクンみたいなね。うん、あの、ハコフグの乗せて水中で泳ぐみたいな。
うんうん、
それ俺は子供の嘘だと思ってんだけど。
さかなクン。さかなクンが泳いだってやつね。
そうそう。さかなクンなんかまさにそういうポジションじゃん。
うんうんうん、
ね。だからそっちのポジションを狙っていくといいですよね。だから子供の教育系。だからそう、引っ越すとか、さっき言ってたのも、それ絡んでますから。
なるほど、ね。
知り合いの子供の、うん、うん、うん。小学校とかね、そういうのも絡んでるから。
めちゃめちゃ親戚思いだね。
親戚、まあまあ親戚、うん、
うん。
知り合いです。知り合いの子供。
知り合いのね。うん。うん、宮崎駿みたいな。
の気持ち悪いやつね。宮崎駿のギョッとするぐらい気持ち悪い側面で、ね、うん。あの、スタジオに、小学2年生と4年生の、 女の子が遊びに来て楽しく遊んだとか書いてあるね。
まあまあでも、ちょっとそのダークサイドミステリーは楽しみなんで、
はい、
絶対見ますよ。
まああと、総合の方もね。
総合の方もね。
うん、あと、まあ、ね、あれもあったか。あ、まあいろいろあります。まあまあいいや、ちょっと、他にもいろいろあるんですけど、はい。
会長、スイッチはもうやってないな、私。
いやいや、
Nintendo
Switch、うん、買おうかなとは、ソフトもね、なんか買おうかなと思ってますけど。
ああ、なんかほら、この前さ、LINE で来てたさ、おもり。
はいはい、あの、OMORI。
あれ、ちょっと、あれね、やってるんだけど。
あのゲーム、なんかメンヘラ御用達のゲーム
っぽい、ね。あれ、そう、あの、僕のタイムライン上のメンヘラがこぞってやってるから。う
ん、はい、女性たちが。
そうそうそう。
はいはいはい。
うん、だからね、僕もちょっと始めてるんだけど。
ちょっと確かに。ざっとどういうゲームか説明してもらえますか。
いや、なんかまあ、全然冒頭だからあれなんだけど、
うん、
なんかね、ずっと引きこもってるんですよ、主人公
が、うん。
で、その白い部屋から出てないんだけど、
うん、
で、なんかその部屋が、まあ、あの、感じとしてはこうドット絵なんだよね。
はいはいはい。最近多いよね、ドット絵でやるっていう、
ね、
う
ん。まあ、インディーズだからね、うん、あえてそういうのを利用してんだろうけど、うん、で、ドット絵で、なんか日記帳とかだけあるのよ、
うんうん。
で、そこ調べると、
うん、
なんか今日も誰々と会った、楽しかったっていう文明がずっと毎日書いてある。
はいはいはい。
で、置いてあるから、それも自分が書いたのを見ると、
うん、
あの榊原生徒が書いたみたいなイラストがたくさん書いてある。
はいはいはい。
そこは結構リアルな感じ、
うんうん。
で、なんか友達に呼ばれて行くんだけど、そこがファンタジーな世界で。なんかちょっと気持ち悪い感じなんだよね。
だからもう、例えが古くて恐縮ですけど、エヴァーセブンティーンとか、
うん、ああ
いう叙述トリック的な、ね。
うん。なんかあるのかなって気はする
で。それで何もなかったら、それこそびっくりでしょ。だおもりっていうのも、だからおもり、赤ちゃんのおもりのおもりなのか、それともこう、自分に課せられたおもり、みたいなね、重量としての。
まあ、それか多分、韓国かなんかのゲームだから。
ああ、そうなんだ。
主にとかそういうの
も。ああ、韓国語。
なんかあれなのかなって気はした
り。あ、そうなんだ。じゃあ今の俺の考察これ。いやいや、でもそう、ワンピースの考察に比べたらまだ全然、謙虚不快じゃないでしょ。全然。
だから、なんか、いや、あの、確かにね、良さげな感じはするんで、
うん。
うん、なんかちょっとこれからちゃんとやってみようかなって思って。
じゃあ、おもりレビューも次回、
うん。
楽しみにしてます。もう俺もやろうかな。うん、3000円ぐらいだよね。
うん、そうそう、スイッチ買って。うん。うん、いや、じゃあ、フレンド登録して、フレンド登録。
いや、それで、うちの知り合いの子供を使ってるんで、まあもちろんアカウントは違うんだけど、でも絶対やっちゃいけないですよ。本当訴えるから
ね。ね、まあまあまあ、でもね、はい、あのゲームも
それ一番学校の夏休み前の授業でやるやつじゃん。そういう
スイッチ知らない人と、
そう、
うん、
フレンド登録とか、まあ、スマホの他の SNS もそうだけど、可愛い動物系のアカウントを使ってるアイコンとは絶対に繋がらないでくださいって。
まあまあ今はね、ほんとそういうところから教えてこないとダメだもんね。
うん、
まあ、めんどくせえ世の中だな。
お前ら犯罪者にとってはな。
まあまあね、夏だからね、みんな気が緩むと思うけど、はい、もう、そういうこともちゃんと考えて、後悔しないようにね、うん、いい夏をって感じですよね。
ほんと、夏休み明けに会えるのを楽しみにしてるよ。
はい。
はい。本当に夏休み中に撮れるかどうか俺分かんねえから、まあ、撮れなかないからラジオ
だから今日呼ばれたの。
そうなんですよ、うん、8月はちょっとまだね、本も書かなきゃいけないし、
うん、
イベント20個くらいあるからね、
はい、まあ僕はあの、うん、いつでも暇なんで飲んでください、はい、
まあそういう感じなんで、はい、
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。はい、
はい、
はい。